い、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時井です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はダークウォーターズ、巨大企業が恐れた男について話したいと思います。本作は2019年制作のアメリカ映画で126分です。現代はダークウォーターズだけですね。うん、で、監督がトッド・ヘインズ。で、脚本が、マリオ・コレア、マシュー・マイケル・カーナハンで、うん、制作にマーク・ラファロが入っている、
うん。そうですね。
ですね。はい、で、映画 .com の説明を読むと、環境汚染問題をめぐって一人の弁護士が、十数年にもわたり巨大企業との戦いを繰り広げた実話を、環境保護の活動家という一面を持つ、マーク・ラファロの主演、プロデュース、キャメロのトッド・ヘインズ監督のメガホンで映画化ということですね。
うん。
はい。では、この感想をオートケイさん、お願いします。
はい。とても良かったですね。
お
ー。うん。素晴らしいと言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい。見て良かったです。で、まあ、マーク・ラファロといえば、まあ僕らからすると、やっぱり、うん、MCU 好きにすると、ハルクのイメージがやっぱりあるんですけど、
はいはい
もしかして僕はそれ以外の映画で彼を見たことないかもしれないですけど、ちょっと探してみないとわからないですけど、はい、まあやっぱりそれぐらい MCU の印象がすごい大きいんですけど、
うん、
まあだからということはないんですけど、その今回の映画はまあ予告を見る限りでもすごいまあ真面目な映画というか、
うん、
その社会問題を描いてる映画だってことはわかってたんですけど、
はい、
それでも、想像してたよりも何倍も重たい話だし、
うん、
すごい真摯に描かれてる真面目な作品だったなっていうのを思いましたね。まあ、ほぼふざけたっていうか笑えるようなシーンはなくて、
うん、
いや、褒めてるんですけど、もちろん褒めてるんですけど、
はい
はい、いや、すごい、出来の作品だなって僕は思いました。うん、はい。良かった点が、まあ、4つぐらいあるんですけど、まあ、5つかな。1つは、やっぱり、マーク・ラファローが主演で、まあ、弁護士、実在の人物で、ロブ・ピロットという方を演じてるんですけど、はい、まあ、彼の演技も良かったですし、まあ、演出として、うん、まあ、実話に基づいてるってこともあるんですけど、
はい、
その主人公を決してなんか、超人みたいな感じで、すごい人みたいな感じで描いてなくて、まあ一人の人間として描いているところがすごい僕は良かったなって思いますね。
うん、
その、やってることはもちろん素晴らしいことなんですけど、
はい、
まあ、デュポンっていうのはすごい大きい会社ですし、それに立ち向かったというか、まあ現在も続いているみたいですけども、
はい、
そこは大変、意味のあることなんですけど、まあでも、彼が、まあ超絶優秀とか、そういう、どうやらそう、まあまあもちろん優秀は優秀なんですけど、
はい。
まあそこま、そうでもなくて、やっぱり思い悩んだりとか、
うん、
まあ落ち込んだりとか、あとはなんかすごい大事な場面だったりとかいう、緊張する場面では手は震えたりとかですね、
うん、
そういう演出もあって、ああ、やっぱり、彼も普通の人間なんだなっていうところを垣間見入れるところが、まあそういう抑えた、はい。
はい、あれ緊張ですか？
病気、もちろん倒れたところは病気ですよね、多分。
その前もなんかそれの、うん、予兆なのかな、
予兆なのかもしれない。ああ、まあ確かにそれはあるかもしれないですね。うん。
まあまあ、緊張もある
わかんないですけど。
わかんないですけど。はい、ごめんなさい。
いえいえ。まあ、でもその病気になるというところをとってもやっぱり、まあ普通の人なんだなっていうか、うん。うん、その、そういう抑えた演出が僕は良かったなっていう。
ブルースバナーではないですね。
そうですね。やっぱそういう風になるかなと思いきや、全然そういう感じじゃなくて、うん、まあ役にすごい徹してたっていうところもありますし、
はい。
それはすごい良かったなっていうところはあります。はい。それから2点目ですけど、これは当たり前といえば当たり前なのかもしれないですけど、その、主人公の気持ちとか、そういうものに、 こう、リンクするような形で話運びが進んでいくっていうところが、僕は見終わって良かったかなって思うんですけど、
うん、
どういうことかっていうと、その、裁判とかそういうものを手続きをしていって、うまくいっているときは結構軽快に話が進んでいくというか、サクサク進んでいく感じがするんですね、うん、話が。次々進んでいく感じがして、はい。でも、終盤、まあ行き詰まったりとか、
うん、
こう、検査結果をずっと7年ぐらいですか、待たされるっていうところがあるじゃないですか。あれ、あそこは、もう、事実と同じように、すごい重々しくて、
うん、
なかなか話が進まない感じで描かれているところが、より重々しく感じられて、そこ意図されてるかどうかわかんないですけど、それはすごい良かったなっていうところです。まあ逆に言うと一緒にしんどくなるっていうところはあるんですけど、うん、
はい。
まだ、こう、2000何年みたいなこと、年が進んでいくんですけど、
うん、
なかなか進展しないっていうところがあって、うん、そこがすごいもどかしいなっていうところと、ね、主人公自身もだんだん疲弊していくというか、
うん、
落ち込んでいったりとか、家庭、でのうまくいかない感じがあったりとか、
うん、
そういうところが苦しかったですけど、いい描き方だっていうふうに僕は思いました。それから3点目としては、彼を支えてた人々の描き方ですね。
うん、
もう基本的にはなんか、まあ彼を中心に描かれてるんですけど、まあでも支えてくれるっていうか力になってくれる人たちがいて、
はい、
例えばまあ支えてくれるって感じじゃないかもしれないですけど、そのビル・キャンプ演じる農場主のウィルバー・テナントっていう方ですね、うん、まあ途中で亡くなっちゃうんですけど、まあ最初に訴えてきたおじさんですよね、農場主の、はい、あの人の行動だったりとか言葉みたいなのがやっぱり彼を動かしたっていうところはありますし、
うん、
それからティム・ロビンスの演じてる弁護士事務所の、まあ、代表というところですかね、うん。
はい。
トム・タープという方がいますけど、はい、まあ彼は、まあ最初は本当にやるのかとか、
うん、
そのちょっと非協力的とまでは言わないんですけど、まあまあ、じゃあやってみろよっていう感じで、ね、だったんですけど、うん、途中からその彼をすごい応援するというか、
うん、
特にその、弁護士事務所内での会議みたいなシーンが一番印象的でしたけど、はい、その、なんだろう、彼の、その、ロブ、主人公ロブのやってることに対して批判的なやつがいたんですよね。その、はい、一応、まあ、黒人とかまあ関係ないですけど、その、多分名門に学校出てる、あの、弁護士なんだと思うんですけど、
うん、
で、ロブは、そんなに有名な学校出てないみたいな設定らしいですけど、うん、なんかそれに対して、はい、まあそのロブに対して、なんか金を、大企業を訴えて金をぶんどろうとしてるようにしか思えないみたいなことを言うんですけど、うん、その代表のトムが、いや、お前らこれ全部資料読んだのかみたいなことを言って、
うん、
彼の努力を知ってるからそういうことは言えるんですけど、うん、まず読んでからなんか物を言えみたいなことを言って、
うん、
すごい怒るシーンがあるじゃないですか。あそこはなんかすごいちょっとグッときたというか、
うん、
あの、まあ、ロブの努力を知ってるので、まあ応援するというか、全力でサポートしていこうみたいなところのシーンがすごい良かったですね。で、あとは、ロブの妻のサラですね、
うん、
アン・ハサフェイが演じてましたけど、まあ、彼女の描き方が、あの、もちろん支えてたんだろうっていうのはわかるんですけど、あんまり描かれてないといえば描かれてないというか、もちろん寄り添ってるって感じですかね。
うん。
うん、なんですけど、まあ、これはちょっと後で話したいと思うんですけど、もうちょっとなんかよく描いてもよかったんじゃないかなっていうところはちょっとあるんですけど、
うん。
まあ、きっと、事実としては、奥さんもすごい支えていたんだろうなってところはなんとなくわかる感じですかね、
うん
うん。あとは支えてたとかいうことじゃないですけど、その出演者としてその実在の人物が結構 出てきてましたよね。あの、うん、エンドロール見てるとわかるんですけど、
うん、
そういうとこはいいなって思いましたね。関係者がみんな結構ちょい役ですけど出てたりとかして、はい。それは良かったなって思いましたね。で、四つ目としては、ま、これは、事実に基づく映画なんですけども、まあ、現実にまだ続いている問題でもあるっていう、まあ、完全に解決してないっていうところがあるんですけど、まあ、それを映画にしたというところはやっぱり意味が大きいなっていうふうに思いましたね。うん、で、この映画でも、あの、字幕で出てたと思いますけど、その、あれは水道の、水道を利用してた人たちの訴訟だと思いますけど、
うん、
2017年の2月に3550件の訴訟で合計6億7070万ドルの支払いで和解したっていうところが、まあこれは記事に出てましたけど、うん、まあ結構最近ですよね。
うん
うん、というところとか、まあ、まだ、その、主人公のロブは、まあ、弁護士として、まだ戦い続けてるみたいなことを書かれてましたし、まだ全部解決してないんだなっていうところですよね。うん、で、あと、この、問題になっていた PFOA とか PFOS みたいな、
うん、はい、
要は、毒性のある、
はい、
廃棄物というか、化学物質、なんですけど、
うん、
結構最近みたいで、その、こう、規制が始まったりとか、うん、そういう製品の輸出入の禁止とか、販売禁止みたいな。だから、全然身近な話だなって思って、
うん、
で、あの、やっぱりこれ見た人はみんなそうだと思うんですけど、
はい。
あの、見終わってすぐテフロンって調べますよね。
ああ、はい。
あの、テフロンっていう名前のついた多分、フライパンとか多分、どこの家庭にも結構あると思うんですよ。うん、
はい、
で自分とこのやつは大丈夫なのかなとか、うん、なんか、やっぱ不安になると思うんですけど。まあまあ、最近作られてるものは、その、さっき挙げたような、あの、化学物質は使ってないっていうことらしいんですけど、うんうん、それぐらい身近なことではあるので、うん、まあフライパンだけじゃないんですけど、もちろんいろんなものに使われてたんで。
はい、
そこはすごいキャッチーでもありますし、知らないって怖いな、みたいなとこやっぱ思いましたよね。うんうん、まあ、その点が四つ目で、
はい。
で、五つ目としては、まあこれは個人的な好みなんですけど、
はい。
段ボール山積み映画っていう感じですね。
そうそうそう僕それ出てきた時に、おとけさん思い出しました。はい、
やっぱりちょっとワクワクしてしまうところがあって。
嫌がらせですけど、
ね、そうですね。いや、今回は結構な、量でしたね。しかも一人で、ほぼ一人でやるっていう。はい、いや、あれは、ものすごい。
絶望しない
で。そう。すごい根気だなって。それと、あの資料の整理能力ですよね、彼の。まあ、大変だっただろうなって思いますけどね。うん、まあ、それが小ネタですけど、あの、うん、見てて面白いなっていうところですね。
うん、
で、気になった点は、やっぱ、ちょっとさっき挙げたんですけど、
はい、
まあ、あの、主人公の奥さんの描き方なんですけど、
はい。
なんか、まあ、なんかあった時に黙って支えてくれるっていうところはあるのはあるんですけど、うん、
はい。
結構、なんだろう。彼に対してきつく当たることも結構あったじゃないですか。はい、まあ、もちろん奥さんの言い分はわかりますし、
うん、
その彼が家庭で、きっと、ま、何もしてなかったんだろうなっていうかね。
うん、
子供たちの世話というか、その、ことを気にかけられなかったみたいな。もちろん、わかるんですけど、うん、僕らは僕らで、彼がずっとその裁判に関わって頑張ってたっていうところを見せられてるので、
はい、
やっぱり彼に肩入れしたくなっちゃうところはあって、そんなに怒んなくてもいいんじゃないかな、みたいなのを思ったりとか、
うん、
あの辺の描き方が、なんかもうちょっと、いや、事実はね、どういう風だったかわからないですけど、
はい、
もうちょっと奥さんをよく描いてもよかったんじゃないかなってちょっと思ったりとかして、
うん、
うん、もうちょっと 彼女の活躍、せっかく、あの、アン・ハサフェイをね、あの、キャスティングしてるんで、
うん、
活躍みたいなのがあっても、良かったんではないかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん。
うん、そんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。では、松さんお願いします。はい。
ありがとうございます。はい。まあ、僕も、あの、すごい良かったと思います。
うん。
で、この脚本が、まず、最近話したモスル、はい、アルスワット部隊の戦いの監督
なんですね。ああ、そうなんですね。はい。
なんだっけ。マシュー・マイケル・カーナー。
うんうんうん。
まあ、モスルもすごい良かったですし。
良かったですね。はい。
はい。まあ、あの、脚本もすごい、だからよくできているというか。
うんうんうん。
でもなんかすごい話の展開としては、水俣とめっちゃ似てるなっていう。
確かに。はい。水俣をちょっと思い出しますよね、これね。
思い出しますよね。
うんうん。
なんか、まあ、水俣、まあ、あれはもう事実だから、ちょっと、ネタバレも何もないと思うんですけど、
うん、
その、企業は、
うん、
自分たち実験してて、うん、その危険性を知りながら、公表しなくて、
うん、
しかも垂れ流しにしてるっていうところも全く一緒ですし、
全く一緒。
火事も。
あ、火事ね。
一緒ですし。
そこまでするかっていうところですよね、やっぱりね。
危険の感じとかもすごい似てるし、とか本当すごい似てるというか、まあだから見たまたって映画が似てるというよりも、
うん、
まあ大企業がその隠蔽するところってすごい似てんだろうな
って、うん、同じまあ問題っていうところですよね。見たまたの方が前ですよね。先ですよね。
もちろん全然前ですよね。最近40年ぐらい、
そう、
たすぐもっと前かもしれないですね。
うんうん、
だからなんか隠蔽して怪獣して、
うん、
脅して、
うん、はい。
で、最終的に兵糧攻めとかして、
うん、
あと牛歩作戦みたいな。
うん、
でも、このパターンって、もう本当、どれも一緒だし、
はい、
まあ多分弁護士とかがついてそれ言ってんだろうなっていうか、
うん、
まあ本当、最悪だなっていう気がしながら見てましたね。
はい
はい、だから結局、この、まあこういう映画の常ですけど、ハッピーエンドにならないというか、
うん、
結局その一番弱い人たちが一番被害をこうむって、
うん、
まあ一部の人はまあ助かる人もいるかもしれないけど、
うん、
結局その何もなかった、問題がなかった時にからハッピーになるかって絶対になくて、
うん、
なんか、まあ、辛い気持ちになって終わるっていう、
うん
う
ん、
まあそれはやっぱりあるから、やっぱだからこう少しでもこういう問題っていうのはなくさないといけないなっていうのは本当に見てすごい思います
ね。はい。
まあ、あの、危険とかになってしまった人っていうのは後戻りも絶対できない。
うん。
まあ当たり前ですけどね。
うん。
だからこういう映画でこう、そういうことを喚起するっていうことがやっぱり重要かなっていう、
うん。そうですね。
気もしますね。で、なんかあの、ホームページっていうか、この作品のホームページを見ると、
はい、
公式ホームページ。うん、なんか、まあ、あの、さっき映画 .com の説明でも書いてましたけど、
はい、
なんかマーク・ラファローが、この記事を読んで、
うん、
なんか企画して、
はい、
で彼から、あの、トッド・ヘンズにお願いしたっていう感じで書いてたから、うん
はい、
僕なんかトッド・ヘンズの過去作で、なんかちょっと経路が全然違うなと思ったんですね、選ばれた時に。
うん、
なんか、どっちかっていうと、あの、マーク・ラファローがやってた、スポットライト、
ああ、はいはいはい。見てないかな。多分見てはないです、ごめんなさい。うん。
これはあの、なんだ、カトリックの神父が、
うんうん、
あの、まあ、信者、特に子供に、
はい。
手を出していたっていう話じゃないですか。はいうんうん、だから、このスポットライトの監督が選ばれるかなと思ってたんですね。てか監督の作品かなと思ったんですけど、
なるほど、うん。そうですね。
でも、あの、トッド・ヘンズなんだっていうのがすごい意外
という か、うん。
トッド・ヘンズって一番有名なキャロルとか、うんまあ、ベルベット・ゴールドマインとか。
はい。
なんか、そういう系統の作品じゃないですよね。その社会派っていう感じのイメージは全くない、
うんうん。
だから、それを読んで、あ、そっか、あの、彼から、マークラファローからお願いしたからってなったんだ。
うん、
で逆に言えば、だからそのアンハサエとかも、
うん、
いや、これ、出てる人すごい豪華じゃないですか。
はい。
マークラファローがお願いしてるから、みんな結構いろんな、あの、脇役まで、
うんうん、
すごい結構有名な人が選ばれてるのかな。
なるほど。
顔で。
うんうん、
じゃないとアン・ハサウェイがあの役やる必要あるのか
って。ちょっとね、僕、あれこれは、誰だっけとかちょっと最初思いましたもんね。あんまりにも地味というか、アン・ハサフェイにしては地味な役だったので、
はい、
ああ、やっぱそうだよな、アン・ハサフェイだよなと思って。
はい、
うん、
なんか、主演のイメージあります
ね。そうですよね。うん、
だから、まあ、そこで納得したというか。
なるほど。
だからちょっと、あの、もしかしたら、出演料も安かったのかもしれない。
まあ、こういう映画ですしね。
そうそうそう、そう、うん。多分、その、この社会問題に対する関心も含めて、まあ、マーク・ラファローっていうのもあるけど、うん、そういう人が集まったのかなっていうところもあります
ね。そうですね。うん、かもしれないですね、うん。
で、まあ、ちょっと映画の話、まあ、映画自身の話はちょっと離れちゃうんですけど、これから言うこと、
はい。
なんか、やっぱ僕は、その、こういう新しい物質って、国にか規制するより、やっぱ、それを使う企業が、うん、あの、説明責任があるんじゃないかっていう気がして。
うんうん、
だから、新しい、これまでない物質を作ったり使うときは、
はい。
それが安全かどうかっていうのを、ちゃんと試験して、
うん。
それで大丈夫だったら、製造していいよみたいな感じの、法案にするべきなんじゃないかな、これビジネスを思って。じゃないと、だって、いたちごっこになるじゃないですか。
そうですね。
規制したとしても、新しい物質が出てきたら、それ放置されるわけなんで。
うん、
で、実際、まあ、企業はその、安全性を裏では見てるわけじゃないですか。
うん、
だから、それをちゃんと公開するように、例えば医薬品とかだったら、その臨床試験して、安全っていうことがもう明白に ならないと、
うん、
まあ、発売されないわけなので、
うん、
それと同じ感じで、工業品も、あの、環境に垂れ流しても大丈夫。垂れ流すっていう表現はあるんですけど、
うん、
まあ、大丈夫だということは証明すべきなんじゃないかなっていう
の
は思いましたね、
うんうん。
そしたらこういうことが今後はあまり起こりにくいというか、
うんうん、
規制する云々っていう話じゃないんじゃないかなと、もっと根本的なところから変えないと、今後も起こり得る。だって、結局だからデュポンは、これはだから規制じゃないものなんだから別にいいじゃないかみたいな、言ってたわけじゃないですか。
うんうん、
であの、もっと悪質だったら動物実験とかもしないで排出してた場合だったら、
うん、
私たちは別に知らなかったですって済んじゃう可能性もあるから
、うん、
あれ訴訟勝てない可能性高かったじゃないですか、
うんうん、白を切られる可能性はありますよね。
はい、国の責任だってことになっちゃうだけで、うんうん、
なるほど。
だからそれはすごい思って、
うん、
で、まあちょっと違う案件ですけど、あのオピオイド訴訟っていうのがアメリカであって、うん、はい、まあ、知らない方に言うと、オピオイドスの、まあ、もともとは麻薬ですけど、
うん、
鎮痛剤として、まあ、処方されて、
うん、
まあ、いろんな映画でこう、ね、扱われてますけど、若い男の子とかが、本来その鎮痛剤として医者から処方されてたんですけど、
うん、
それで麻薬漬けになっちゃって、
うん、
麻薬中毒としてもう、なんか再起不能になってしまうような人が、アメリカでは、うん、まあ、そう増えて、
うん、
社会問題になったんですけど、うん、それも結局その製薬企業と医者が結託じゃないけど、
うん、
ある程度問題分かっていながらずっとやり続けてたんですね、うんうんうん、でそれがまあ、本になっててその経緯みたいな、
うんうん、
その後の訴訟についても書かれてるんですけど、
はい、
それはだから年間売上が何兆円規模になったんですけど、うん、訴訟で、勝ったんですけど、まあ、賠償額としては何千億円程度なんですよ、
うん。
今回の作品でも描かれてましたけど、
はい、
売上に対しての罰が低すぎる。
はいはいはい、
そこは、なんか、オピオイド訴訟でもすごい似てるなってい
う
か、
うん、
セクハラの訴訟でも多分そういう。
うんうんうん、
だから、本当ならもう、まあ、再起不能まではいかないにしろ、
はい、
それをやってしまったら、これぐらい罰を受けるんだよっていうことにしないと、
うんうん、
やっぱ罪と罰が合わないというか、
そうですね、うんうん。
そこはもっといろんなところで考えるべきなんじゃないかな、
うんうんうん、
まあ。お金で解決できる問題ではないけど、せめてお金を渡さないと、
うんうん、
どちらにしても良くないかなっていうのはすごい思いました。
その、裁判で訴えられるよりも、
うん、
負けて払う賠償額よりも、
う
儲けの方が大きかったら続けるわけですからね、
結局。って話になりますからね。
最悪そうなりますもんね。うん
うん、今回に関しては、そのなんかどんどんどんどんあの賠償額増えていってたじゃないですか。
うんうんうん、
一人目だと、なんか何億円かだったけど、はいはい、最後何十億円ぐらいになって、
はいはい、
であれかける1000人、2000人になってると、
うんうん、
もう超何兆円とかなっちゃう可能性があるから、
はいはい、
だからまた若いみたいだと思うんですけど、それぐらいの額になると、やっぱり会社も動くわけじゃないですか、
うん、
実際問題として。だからそれぐらい、もう花からそういうふうな賠償にしとけば、
うん、
まあもうやらないというか、
うん、
あの、やばいやつは使わないでおこうっていうふうに、
うん
まあ、ブレーキになるし、
うん、
だからそこはちょっと、ね、
そうですね。
だって実際、仏さんが言ったように、その安全でもやっていけるテフロンがあるわけだよね。
まあ、見つかったっていうか、まあ、改良したんでしょうね。はいうんうん、
そこの罰がなければ、うん、そこを開発する、なんかインセンティブが働かないので、うんうん、だからそういうふうに、やっぱ絶対すべきだなって、見てて思いましたね。
うんうん、そうですね。
でも、ちょっと、今の話とは逆なこと言うようですけど、
はい。
まあ、今回に関しては、あの、絶対ダメだし、
うん、
環境汚染も確実にあったことを、言った上での話なんですけど、
うん、はい。
まあ、科学的に言うと、少量と大量の効果の違いっていうのはある可能性はあるわけで、
うん。
そこはやっぱり見落とさない方がいいかなっていうふうに思ってて、例えばその、何でもそうですけど、テフロンとか何か工業製品で結果その商品となる場合の量としては全然安全なんだけど、
う
ん、それがある程度の量になってしまうと、すごい変異が起きるというか、
うんうんうん、
まあ、有害だっていうものって結構あると思うんですね。
は
い、
そうですね、うん。
極端な話、水でも大量に飲みまくると
死ぬ
わけ
で。そうですね。うん、
だから、何でも多すぎると害になるっていうのもあるので、うんうんだから、大量でダメだから少量でもうダメっていうところには、ならないってい
う
ところは、やっぱり一般の人もよく知っておくべき。
うん。まあ、そうですよね。放射性物質と同じところですよね、うん、それはね。うん。
そして、ラド温泉が危険な
ので。そうそうそう。何でもかんでも、あの、危険にするわけに、
うん、
ではないっていうことですよね、
はい。
うん。
そこはだから、まあ本作はそういうところが主眼ではないから、全く別に触れる必要はないし、うんうん、
はい、はい。
今回の問題は明らかにダメなんですけど、
うん、
意外とそういうと、なんか、少量でもやばいみたいな言い出すことがあるので、
うん、
そこはちょっと、はい。
まあだから、正しい知識というかね、正確な情報をというところはありますよね。うんはい、
だから正確な情報があるから、今回のことにもつながるわけで、
うん、そうですね。うん、
逆に、あれはもう批判されるべきだっていうところで、うんうん、だから正確な情報ってすごい大事ですよね。
うん
で、マーク・ラファローの作品としては、
はい。
あの、フォックス・キャッチャーを思い出すんですけど、
うん。
フォックス・キャッチャーの、まあ、主演は、あの、マーク・ラファローではないんですけど、
はい。
主演の、お兄さんの役で出てるんですね。
うん、ああ、マーク・ラファローが。はいはい。
はい。で、うん、主演はスティーブ・カレルと、
うん。
あいつ誰だっけ。チャニング・テイタム。
うん。
で、スティーブ・カレルが、デュポンの御曹司なんですね。
あ、デュポンの話なんですか。
はい。で、それでちょっとレアですけど、でそれを思い出すというか、
ほう。
その因縁があるなっていうか、で、チャニング・テイタムとマーク・ラファローは、もうマーク・ラファローはその金メダリストなんですね。あの、レスリングの。で、スティーブ・カレルが、ちょっとそのマザコンなんですけど、お母さんにあまり愛されてなくて、
うん、
お母さんにいいとこ見せたいっていうところで、自分の、そのチームを作るんですよ、
うんうん。
レスリング
を。レスリング。うんうん、
でそこで、マーク・ラファロー金メダリストなんで、
うん、
ちょっと、うちのチームに入って
くる。ああ、コーチ。
はい。
はいはい。
で、スティーブ・カレル一応やってんですね。
うん、
その、趣味で、その、レスリングやってんですけど、
うん、
で大会とかにも出るんですけど、
うん、
まあ、御曹司でみんな知ってるから、
うん、
わざと負けたりして、で自分、まあちょっと立てるというか。
あ
で、お母さんにそれを認められたいから、自分が作ったチームが、から、オリンピック金メダリストに出たい、みたいな。まあ、そういうモチベーションで、そういうチームを、フォックスキャッチャーっていうチームを作るんですよ。
うんうん、
でそこに、だから、チャニング・テイタムと、 マーク・ラファローの弟としてチャニング・テイタムがいるんですけど、チャニング・テイタムも有望な選手ではあるんですけど、はいはいはい、まあそういう何人か選手が選ばれて、
うん、
で、そっからっていう話なんですけど、
うん、
まあすごいいろんなことが起きるんですよ。
うん、
これもだから結構最後びっくりするな
って。
まあ、史実なので。
うん、あ、史実なんですね。
はい。すごい見たら面白いと思うんですけど、ちょっと結構、うん、はい、まあまあ、ちょっと、ウィキペディアを今見ると、めちゃくちゃネタバレ書いてるから、まあ何も見ない方がいい。
調べないで。はいはい。
まあ、いや、実際に起きたことなので、
はい、
まあ、史実だから別にまあ見てもいいかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、何も知らないで見た方が面白いと思います。
なるほど。
っていうことで、なんかマフラーハラと、デュポン師匠
が何か、因縁がある
っていうか、いうのはちょっと思った
と。はいはい。
まあ多分それはあんま関係ないと思うんですけど。
まあね。
で、あとすごい気になったのは、
はい、
最後終盤ら辺で、マグダラのマリアの話を子供がするじゃないですか。
ああ、ありましたね。うんうん、
あれいきなり出てきて何なんだろうなっていうのがちょっとわかんなくて。
うん。
わかりますか？なんであそこであの話をする必要があったのか。
裏切り者の話ってことですか？
裏切り者ではないですよね。
裏切り者ではないですか？ごめんなさい。
マグダラ・マリアって、うん、まあ、キリストの使徒がいるじゃないですか、な
ん
か。
うん、
そのうちの一人なんですけど、
うんうん、
元々は娼婦と言われていて、うんうん、でその後、まあ、キリストともちょっとそういう関係があったんじゃないかって、まあ、それをちょっと言われ、噂というか、
うんうん
ですけど、まあ、だから、使徒なんです。使徒になったんです
ね。はい、はい、はい。
っていう話をし、だから、子供たちが、もともと娼婦じゃないか、みたいなことを、
うん。
まあ、馬鹿にじゃないけど言ってたっていうエピソードが入るじゃないですか。
うんうんう
ん、それってなんか、今回の話と関係あるのかな？
まあ、全然詳しくないんで分からなかったですけど。
何かを、暗示してんのかなと思ったんですけど、
うんうんうん。
なんだろうと思って。
うん、
いや、なんか、マーク・ラファローがもともとはその、企業側だったのに、寝返ってるみたいなイメージで言うんであれば、
うん、
あ、名前忘れちゃったんですけど、
うん、
他の使徒の方があるんですね。もともとは、ユダヤ教徒だったのに、
うん、
キリスト教に変わる人っていう、まあ、後で出てくるんですよ。
はいはい。
っていうか、人でいるので。
新エヴァンゲリオンに出てきた、出てきてはないですけど、イスカリオテのマリア。
あ
ー。で、裏切り者の意味で使われてましたけど、ごめんなさい、はい、それが合ってるかどうかわからないですけど。
あれですよね、イスカリオテのマリア君っていうふ
う
に。
うんうんうん。
いいんですよね。
あれは裏切り者のなんか象徴みたいなことを言われてましたけど。
ああ。イスカリオテのマリアって、もともと何なんだろうな。
あ、ごめんなさい。だから本当はイスカリオテのユダですね。
うん。
それを、イスカリオテのマリアって言い換えてたってことですね。だから、マリアじゃないですね、本当はね。
うん。
うん。だからそこがね、もうごっちゃになってしまって。
ああ、マグダラ・マリアと。
うん。
はいはい。うん、だからそこ、そのエピソードって、何なんだろうなっていうのが分かる。カトリックの学校に行ってるし、
うんうんうん、
お金がかかるっていうことを、
あ、そういうことか、そういうエピソードとして、彼らがその聖書の中の人の話をしてたっていう感じの。
でも別にそれここまで話さなくてもいけないと思う。
確かに、うん。うん。なんか意味があったかどうかちょっと僕もわかんなかったですね。
もし、
うん、
わかったら。
うん、だからその、イスカリオテのことだと僕は勘違いしてたので、そうそう、
うん、
そのユダのことだと勘違いしてたので、裏切り者っていう意味の象徴としてその話が出てきたのかなと思ったんですけど、実はちょっと違いましたね。間違ってましたね。うん。
でもイスカリオテのユダってあのユダとは違うらしいですよ。
あ、そうなんだ。わ、はい、からなかったです、そこは。
ちょっとそれもし分かったら、
うん、
ツイッターの、その、東京支部の方に、
はい。
教えてほしいんですけど。
そうですね。
はい、僕の感想はそんな感じで、あ、とても良かったと思います。
はい、はい。
はい。なんで、この2019年の作品が今、公開されたのかなっていう。
そうですね。ちょっと、時間経ってますもんね。
うん。
なんだろう、MCU 的な関係ないか。関係ないですね。本国では2019年に公開されたんですかね。
本国では？
うん。
はい、もちろん、そうじゃない
ですか、ね。そういうことですよね。日本に来たのが遅かったってだけですかね。
はいはい、本国ではそれは、はい、2019年に11月22日って書いてますね。
うん、
公開されてます、
ね。じゃあ、あんま関係ないですね、MCU はね。
うん。
うんうんうん。わかんないです。
うん。
なんですかね。源の影響、うん、そうかもしれないですね。影響はあるかもしれないですね、うん。それで、うん、そういう環境問題の。まあ、だから、日本で環境問題に関する盛り上がりが、まあ、やっと、少し来たのかなっていうところはあるのかもしれないですね。まあ、アメリカに比べたらちょっと遅いっていうところは。
うん。
うん。わかんないですけど。
どんな感じですかね、
うん。
なんかありますか。
そうですね。やっぱテフロン気になって調べちゃいましたね、僕。
あ
まあ今、売られてるのは基本的には大丈夫らしいですけど。
はい。
うん、でも、その、300度以上とか350度以上とか忘れましたけど、なんか、あんまり空炊きして、高熱にしちゃうと、
はい
はいそのテフロン加工の、その、組織が壊れるのか、要は、揮発してな、その中の成分が出てきちゃうかなんかで、体にはどっちみちあんま良くないみたいですね。そういう使い方をすると。
はいはいうん、でも、例えばその油を、その代わり使わなきゃいけなくなるじゃないですか。
はい、
テフロン加工してない場合って。
うんうんうん、
でその油を、まあ、摂取するわけじゃないですか。
うん、
それどっちが悪いのかっていう問題もあります、
ね、確かに。うん
量が減るわけなので、
まあうんうん。まあ、最近はよっぽど、そういうのは、まあ、気にする人は多いというか、うるさく言われることは多いので、うん
はい、
まあ、身近なもので、そんなに、めちゃくちゃ危険なものが売られてるってことはよっぽどないと思うんですけど、うん
はい、
まあ、ただ、なんでしょう。うちの母親なんかは、すごい、結構昔ですけど、
うん、
そういうのを気にする、してたっていうか、うん、うるさかった感じで、
はい、
例えば、その、あんまり水道水をその場を飲んだりしないとか、その浄水器をつけるだとか、
はい、
うん。なんかそういう、それこそ、僕が覚えてる本の題名だと、今水が危ないみたいな本が家にあったりとか、
はいはい
うん、そういうのを、中で僕は育ってたっていうのもあって、うん、まあ、そういうものに興味があるというか関心はありますけどね、うんうん。昔ほどじゃないですけどね、今はね。
うん、
でもこのお話は結構まだ最近の話っていうところがあって。
いや、ほんと最近ですからね。うん、まあ、
ほんと未だにかってちょっと思ってしまったりとか。
はい、水俣過去の話って、思っちゃうことができるかもしれないですけど、
うん、
これはもう本当に今の話ですからね。
そうなんですよね。公式の作品のホームページにもありましたけど、水俣のから何も、こう、学んでいないみたいなことを、誰かコメントでね、書いてたことがありましたね。書評じゃないですけど、
はい。はい。自分的には学んでるかもしれないですけどね。やり方を。
いやいや、そっちですか。
はい。
まあ確かにね。そっちじゃねえだろっていうね、学ぶところはね。はい。
いや、ほんで。まあでも、この、ロブでしたっけ？
はい。
なんかその、まあ、反対側の立場にいた弁護士なのによくこう、
うんうんうん、
そういうふうに切り替えられたなって。
そうですね。すごいですよね。うん。よっぽどだから、最初は受けるつもりなかったみたいなね。
うん、
なんか、要は、まあ、農場主の人に、まあ一応会ったりとかね、話聞くけど、うん、なんとかこう、まあ抑えようというか、こう収めてもらおうという感じで、
う
やり出したんだけど、
うん、
調べていったら、
うん、
大変なことになってたっていうことを知ってしまったからっていうのもあるかもしれないですよね。うんうん、
あと自分にも関係してくるっていうのはあったのかもしれない
ですね。あ、そうですね。赤ちゃんがね、いたりとかね。うん、家の中にそのテフロンという呼ばれるような製品が結構いっぱいあったって言って、家の中こうなんか引っかき回してましたもんね。うん、
まあだから今後もそういう製品ってやっぱ出てくると思うんですよね。
うん。
新しく、こう夢のように使いやすいものっていうのはやっぱ出てくるとは思うんですよ。
はい。
そうするときにやっぱりその、さっき繰り返しになりますけど、
うん、
新しい化学物質を作ったときは、
うん、
やっぱり企業側が証明しないとやっぱ、
うん、
ダメだろうなと。一般人はまず調べられないし、
うん、
もうああいうなんか悲惨な状況にならない限り、一般の人が気づくことできないと思うんですよね。うん、
もう手遅れになってしまってから
なん
ですもんね。
そうそう。で、あれはその垂れ流した部分で出てきたから、本当一部の人だけが被害がありましたけど、うんうんうん、もしテフロンっていうそのフライパン自身に問題があった場合、
うん、
そのすぐには多分症状出ないじゃないですか。
うんうん、
20年後ぐらいに出てきた時には何千万人っていう人が、例えば奇形が、の子供が出てきたら、
うん、
もうそれこそなんか取り返しつかないというか、
うん、
だから、やっぱりそうなる可能性があるから、
うん、
そういう場合の規制はやっぱしないといけないんじゃないかなって気がしますよね。うんうんうん、
だから、こういうことする、企業だって分かってしまうと、
うん、
もう何言っても信憑性がないですよね。
うん。
うん。もうこういうのを使って、この薬品は使ってませんみたいなこと言っても、
うん。
いや、多分信じられないって思っちゃいますよね、みんなね。
うん。
うん、けど、まだこの会社は残ってますけどね。
うん。
まあその、ちょっとね、映画内でも描かれてましたけど、地元にとってはすごいありがたい企業であるっていうのは確かに、すごい、うん、産業としてね、
はい、
従業員がたくさんいるというところでは、もう原発も一緒でしょうけどね、それは、はい、うん。という点はもちろんあるんですけどね、需要を生むというところは。うん、ただ、やっていいこととやっていけないことはあるというところですよね。うん、だから完全にこの会社を潰すってことも、まあ難しいっちゃ難しいわけですよね。
いや、それはもう巨大すぎますからね。う
ん、そこが。
トヨタみたいなも
んがね。そう、そうなんですね。そこがね、なんというか、難しいですね。うん、いや、だから、結局力がある方が、勝つという言い方あれですけどね。
うん。
うん、生き残るというかね、
うん。
うん。難しいですね。
そんな感じですかね。
はい。
では今日はダークウォーターズ巨大企業が恐れた男について話しました。
はい、
ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。